もしもし、テレフォン人生相談です。
ご迷惑かけます。
はい、今日はどういったご相談ですか？
すみません、孫とのことを毎日思っているんですけど、
はい、
なるべく忘れられるようにしたいとは思うんですけど、
はい、
そこの辺でどうしても忘れられないんですが。
あ、ちょっと待ってください。
すみません。
まず、
はい、
あなたおいくつ？
78です。
78歳。
はい、
ご主人いらっしゃいますか？
別居しております。
別居中。
はい、もう30年もそれ以上も。
30年
以上、
別居、以上ですね。
はい、
以上別居中。
はい、
お年はおいくつでしょう、ご主人の？
85かな。
85歳。
はい、
で息子さんか娘さんが何人かいらっしゃるわけでしょ？
はい、
はい、上から男女と年齢を教えていただけますか？
はい、長男が58です。はい、で次男が55かな。
はい、
それと長女が49、
はい、
です。
はい、
3人です。
わかりました、
はい、
そうすると、
はい、
でお孫さんはそうすると
長男の子供なんですけど。
長男の方、お孫さん何人？
今4人になったかな。
はい、長男のお孫さん4人。
はい、
でご長男のお孫さんの年齢とおっしゃってください。
はい、8歳ですかね。長女。
女の子。
はい、はい、それから5歳。
5歳の
長男が5歳と
男の子さん。
はい、
はい、
それから次男が子が2歳半
くらいかな。2.5歳。はい、
これ三男がまだ1歳になってないと思います。
1歳になってらっしゃらない。
1歳に。はい、
はい、8ヶ月ぐらいかな。
はい、8ヶ月いってないかな。5ヶ月。
5ヶ月ぐらい。
はい、はい、
でその、はい、お孫さんのことでっていうのの、
はい、
そのお孫さんはどの方のことを？そうすると
長女8歳のことでお聞きしたいなと思いまして。
あ、8歳のお孫さんね。
はい、
はい、8歳のお孫さんが、はい、
何をか3歳と3ヶ月くらいで別居、連れて帰ったんですけど、
はい、
その子が1週間に1回連れてきたんです。ずっと慣れてないから、まだ向こうに。そしたら、
あ、ちょっと待って。
はい、
最初はじゃあ何、同居してらしたの？
違います。子供は私と2人だけで、で長男は7分ほどのところにおるんですけど、
まず最初に、あなたは今お一人でお住まい？
はい、そうです。
お一人でお住まいなのね。
はい、はい、
それでご長男が結婚されて、
はい、
離婚されたの？
はい、一度目は10年ほど結婚しとったんですけど、
はい、それは1回目。
はい、
でご長男は、
はい、
何年前ぐらいにこの今の奥様と結婚されたんでしょう？2回目の奥様ですよね。
はい、2回目の奥さんが9年前くらいかな。
9年前に結婚されて、
はい、はい、
9年前に結婚されて、8歳のお嬢さんもいて、
で その子のことで、
うん、
ちょうど子供を預かった、私が預かった時の9年前かな、8年前かな、離婚したんです。その奥さん
8年前に離婚した。
はい、
はい、それで、
うん、
そうすると5歳とか2歳半とか5ヶ月のお子さんがいるから、もう一回結婚してんの？
そうなんです。離婚して子供をがいたもので、そのことで奥さんと2番目の奥さんとな不仲になって、その体外受精をしたんですが、2番目の奥さんの時に、
2番目の奥さんに子供がいたの？
弱かったもんで卵巣が、
はい、
それで可能性が少ないってお医者さんに言われて勝手に体外受精をしたんです。旦那さんが、息子が、
体外受精をしたのは、
うん、
あなたが今おっしゃってるお嬢さんのこと？
はい、そうです。
今8歳の、
はいはい、
8歳のお嬢さんは体外受精で生まれたということですね。
はい、はいはい、それが理由で2番目の奥さんは出て行かれたんです。帰られたんです。
なるほど、
納得いかなかった。いや、
そこは分かりました。で、その後、はい、もう一回結婚してますね。
それでもうお嫁さんはもらわんやったんですけど、私が育てるのが大変なもんで、そしたら仲間の人が紹介してにもらったような感じで3度目の奥さんをもらったんです。
はい、だいたいちょっとようやっと分かりました。
はい、
でそうするとその、はい、3回目の奥さんがと結婚する前に、
はい、
体外受精したということで、
はい、
お嫁さんが出て行ってしまったと、
はいはい、2番目のお嫁さんが
ね、はい、で出て行っちゃったので、
はい、
あなたが今の8歳になっているお子さんを、
はい、
そうすると
6日目に病院へ迎えに行って、
あ、もう生まれたての頃からっていう意味、
はい
はいはいはい、
それでずっと3歳
生まれて6日目から3歳まで育てられた、
はい、本当は私の子供にしたいんですけど。
なるほど。6日目から3歳まで育てられましたと。
はい。はい、
そして今結局あれですか、今の奥さんとお子さんたちも、はい、ご主人仲いいから引き取っちゃったわけ？
はい、もう自分が育てて当然いうような感じで、
うん、
もう育ててるからって3歳過ぎの時に連れて帰ったんですけど。なるほどね。それからもう月に1回はずっとみんなで来よったんですが、
はい、
食事は私が作って、
はい、
それででも向こうがもう親のには恩はないとか、お母さんのような人に本当は育ててもらいたくないけど、
はい、
育てる人がないから頼んだいうような感じで、頼んどるような感じで育てている時にも言ってましたので、
はい、
もう私も振動になって78にもなって、まだご飯作ってみんな読んであげるいうのがもう辛くなって、
はい、
今2、3ヶ月読んでないんですが、
あ、でも2、3ヶ月前には
しょうがない思っては、私が我慢して何言われてもしょうがない、会いたいから思ってはご飯作って読んでいたんです。
はい、でその時はいらっしゃるのね、
はい、
ちゃんと、
はい、来ます。
その8歳のお嬢ちゃんも含めて、
はい、
みんなが、皆さんで、
はい、
お嫁さんも含めて、
はい、みんなで
、うん、あなたのお家にご飯を食べに来てるんですね、
はい、そうなんです。私がもうしんどいから外食したい、お金は出すから言うのに、とにかく作ったら行く言って。
なるほど。
作るまで来る言わんのですが、
うん、なるほどね。
はい、
さてそれでですね、今日のご質問はなんかその8歳のお嬢ちゃんが忘れられない？
はい、家の中に写真やなんか飾っとるからかもわからないんですけど、たくさん置いとるんですが、
ええ、
額に入れて、そんなのもあるし、
もう5年ぐらい経ってますよね、お父さんの方に帰ってから。
はい、そうです、はい、でお母さん
で今まあその仲良くやってらっしゃるわけでしょ、
はい、
お父さんたちと。
はい、頑張って向こうでおると思いますけど、
うん、
私が忘れられんのです、
うん、忘れられないっていうのはさっきなんかちらっとおっしゃってたけど、自分の子にしたいぐらいという、はい、
そうなんです、
うん、
それとね、たまに来て様子見よるんですけど、知らんふりしておしゃべりしたいけど、お母さんがしゃべれないというか、お母さんが静かなもんで、
はい、
で私と育った環境と全然性格も変わってしまって静かになっとるんです、
はい、
そんなの見たら一番辛くなって、私の方が、
うーん、
大事にはしてもらっているような様子はあるんですけど、
私が、なるほど、
はい、
でご相談というのは どういうことになります？
忘れたいけど忘れれんけど、どうしたらいいでしょうか。忘れて当然なんでしょうかね。
わかりました、
はい、
今日はですね精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、
は
い、
すみません、
先生よろしくお願いします。はじ
めまして、高橋です。
すいません、
食事作るのが大変という前は、
はい、
月に1回ぐらいは、
はい、
あなたが食事を作ってみんなが遊びに来てたの。
はい、はい、そうです。 でそれも作らないと来ないいう感じで、それとあのその8歳の女の子が私を頼らないというか、うん、甘えたくない、さあの話したいというかですかね、あの里心をつけさせたくないのかな、長男が、
うん、で今78歳で、
はい、
そうすると 4人か4人と、はい、お嫁さん2人で 6人の、
はい、
それからあなたの分も入れると7人分の食事を作るのはもう大変になってきた
の、はい、あの骨折をしたのと腰の、
うんうん、
それで交通事故もあったりして、今ちょっとあの無理して料理したら出るんですよね、うん、あのまっすぐに歩けない、
うん、
それでもう要しません要せんのと、精神状態でその長男があまりにも冷たいというか、
うん、でお嫁さんとあなたの仲もあまりよろしくないの。
あの お嫁さんとは喧嘩も何もしないんですけど、やっぱお嫁さんは主人の言う通りに動かれる人で、
うん、
はい、私に話しかけたり電話かけたりはしてくれません。私は一度も悪いひどいこと言ったことないんですけど、
うん、いやだから仲は要するに よくはないわけだよね。
あの、はい、お話やなんかは毎日は全然してないんです。
してないんだよね、
はいはい、
ただいやいや、そのお家に来た時は打ち解けてお話はするの、は
い
は
い、できます、いくらでもできます。
あ、そう、じゃあ、はい、そしたら、
はい、
もうその娘さんに、
はい、
娘さんというかね、育ったお孫さんに会いたいならば、
はいはい、
少し体調を整えて、
ご飯作らんといけんのでしょ。
うん、でご飯は作んなくてもいいからスーパーでいかにも手作りのようなものを買い込んで
この間そうしたらお母さん手抜きじゃない言ってい
やだけど手抜きだって言われても来てくれるわけでしょ。
先生、先生も嫌になったんです。長男の顔を見るのも嫌です。
え、
嫌なの。
なんで。
長女は会いたいけど長男の顔も見るの嫌なので。
ちょっと待って、ちょっと長男は、はい、長男の顔は会いたくないでしょ。長女ってのは娘、本当の娘さんのことね。
あ、はい、娘じゃなくて、
お孫さん、
孫の8歳の子に会いたいだけなんです。
うん、だけど、
うん、
まあまあとにかくその子のね、お孫さんの無事な成長を願うんだったらば、うん、
はいはい、
遠目から見るしかないので、
の
季節に1回ごとにお食事会に呼んで、
はい、
その子とそれから、うん、楽しい時間を過ごす以外はないと思うよ、うん、それが一番現実的な解決だと思う。
私がやっぱり諦めんといけのですよね、
うん、それはだって
大きい気持ちで長い
大きい気持ちで長い、はい、長い目で見てあげないと。
はい、わ、はい、かりました。
分かった。
うん、しょうがないですね。
しょうがないね、
うん、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
何かご趣味はないの。
ありましたけども、年なもんであのカラオケも行きよったんですけど、
はい、
もう今やめたから一番そんなこと考えるんでしょうかね。
あ、
うん、
そうです、やめない方がいいですね。まあカラオケもあのストレス発散にいいから、
はい、
それとあのさっき先生、あの高橋先生もおっしゃってたけど、
はい、
あのスーパーなんかで買い物をしてっていうのもあるけど、
うん、
あのどっかから取り寄せをすればいいじゃない、はい、お料理。
ああ、そうですね、うん、それもありはするけど、そこまでしてせんとけんかな、長男には会いたくないなと思って、
うん、
かりました。
おばあちゃんわがまま、
はい、わかりましたそしたらそういうことで我慢してみます、
うん、我慢した上で
頑張ります。
他のことをして、
はい、わかりました、はい、
じゃあね、
どうもどうもありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、
失礼します。
いや本当そうだと思いますよ。ね、
かわいそうで私胸が張り裂けそうです。
まあでもね、なんかいろんなところにこう発散していけばまた状況もね変わっていくかもしれませんからね。
ねえ、かわいそう。ああ、もう本当にね。
78歳の女性のご相談ということでしたね。
お孫さんに会えますように。
うん。